今年度4月からずっとね、正規雇用の身として、働いてきておりますけれども、ずっと忙しい忙しいみたいなことばっかり言って、いたような気がしますが、ここ最近になってなんかこう、そのリズムにようやく慣れてきたような感覚になってきております。西暦2015年5月28日木曜日22時8分くらい収録、おはようございます、ケグノでございますけれども、22時ね、夜10時、この時間ね、1週間ぐらい前の僕だったら多分もう爆睡してると思いますけどね。はい、余裕を持って収録ができて、そして余裕を持ってお酒が飲めるということでございます。ここ最近ね、お酒がそれこそあんまり飲めなかったんですよね。なんだろう、お酒飲めるほどの元気もなかったみたいな、飲まずに普通に寝れるぐらい、帰ってくるのがだいたい8時ちょい前ぐらいになってきて、少しずつ遅くなってきてるんですけど、少しずつってね、8時に帰ってくるのを少しずつっていう遅さで言いますけども、9時越しの人間ではないですからね。した。もう大体、こう、勤務時間12時間超えるようになってきましたけど、はい。その生活にも慣れてきて、はい。晩飯食って風呂入ったら寝るとか、下手したら風呂入らずにそのまま寝ちゃうとか、いうのがあって、朝シャンになっちゃったりとかしてますけども、結局この生活まだ慣れてないよね。うん。ということですけれども、まあね、慣れてきたっていう実感があるのはね、忙しいあまり、あれやらなきゃこれやらなきゃっていうところで追われてたのと、何よりあらゆることがめんどくさかったんだよね。一人暮らしだったからっていうのもあるけど、あらゆることです。本当にあらゆること、些細なことからでもめんどくさかったの。例えば、ハンカチアイロンかけるとかさ、そういうことからめんどくさいのね。まあ、別に札幌にいた頃からやってたことだし、ね、当たり前のことです。牛乳さ、飲み終わったら、ね、広げて、ね、要は箱の形になってるのをちゃんと、ね、まあ、なんていうの、切って、綺麗に並べとくみたいな感じするじゃない、乾かしてみたいな。もうそういうのがもうめんどくさいみたいなのがあったりとか、いちいちゴミまとめたりするのこ、するっていうことさえもめんどくさいとか、いろんな、なんだろう、当たり前にやってたことがめんどくさいというか、一人暮らしになって料理をしないといけないとか、あれなくなったから明日、スーパーに行って買いに行こうとかっていう風になってきて、ただ最近、その仕事というか、仕事とか買い物とかのリズムが分かってきて、だいたい、仕事終わるのが7時、8時ぐらいで、そこからまだね、スーパー9時までやってるんで、行けるんですけど、できる限り行かないようにしようっていうふうには心がけてはいるんですね。やっぱりね、スーパーそんなに時間かかるわけじゃないんだけれども、それ自体がめんどくさいんですよね。できる限り、土日に必要なものを買って、月曜はあれ、火曜日はあれ、水曜はあれ、木曜、金曜みたいな感じでこう、献立を自分なりに立てていくっていう感じになるのかなと思います。野菜がね、ちょっと難しいところなんですけれども、野菜の、賞味期限的なところですよね。だから割と日持ちしないもの、もやしとかはさっさと食っちゃって、みたいなところなのかなというふうに思ってますけども、日持ちする野菜がなんだろうみたいなところとかも、なんかいろいろ野菜のさ、取れる栄養分とかもさ、考えたりとかしながらですけどもね、はい。まあ、そんなこんなでございまして、だんだんこう疲れにくいというか、疲れに慣れてきたのかもわかんないですけれども、はい、生活の中にね、 少しずつ娯楽を入れれるようになってきましたね。あの、漫画読めるようになりましたね。ちょくちょく札幌に帰って、で、うちの近くのブックオフがですね、あの、結構、あの、漫画セットで安く、あの、売ってるんですよね。セットでよく売られてるタイプのブックオフで。で、あ、これ、昔アニメで見たやつだと思って、カンナギ全巻じゃないんですけど、5、6巻セットになってるやつで安いのあったんで、なんか多分一冊換算すると50円とか40円ぐらいのレベルだと思うんですけども、カンナギを、なんだろう、漫画一冊読むのってたかだか30分ぐらいじゃないですか。その30分を取れないんですよね、なかなか。あの、厳密には取れないってことないんですよね。あの、なんかぼーっとしてる時間とかが多分あるんだろうけど、もともと。ただ、漫画を読もうっていうだけの体力ができるようになったね。あの、で、今漫画読む体力が出てきたので、今度はちゃんと本読めるような、活字の本をね、読めるような時間と体力を、取り戻せたらなと思います。うん。っていうことだね。ここ最近の近況報告としては、本当に、あの、本当、ここ2、3日の近況報告ですけど、あの、いかに疲れないように働くかっていう、その楽するかっていうことじゃなくて、いかに疲れにくく働くかっていうところはよく考えるようになりましたね。うん。極力無理をしないっていうのもあるんだけど、その、無理をしても、うん、どうやったら、その、夜、好きなことやる時間を、こうやって収録する時間も含めてね、収録する体力もそうです。を、残しておけるかっていうところとかも考えながらも、仕事自体はちゃんとやるみたいな感じで、今のところは、はい、仕事人間にできる限りならないように頑張ってはいますけれどもね、はい。まあ仕事人間がダメとも僕はあんま思わないけど、あの、極力、毎日、洗濯するとか、毎日何かアイロンかけるとか、ね、ゴミまとめたりするとか、漫画読むとか、収録するとか、ピアノ弾くとか、なんかいろいろやるべきこと、やりたいことっていうのがいっぱいあるわけだから、なんか日頃から、なんかそういうサイクルでやっていければ習慣になるのかなっていう気がしてんだけどさ、うん。で、あの、この収録してなかった、この1週間くらいの間の中でいろんなことがありまして、2週間くらいか。あの、1年目の人たちの研修会っていうのが、北海道、本当に文字通り右側の方の、とある都市、まあ、釧路なんですけど、あの、釧路って言ったらわかるよね、さすがに都道府県、他の都府県の人たちもね、あの、釧路に行ってきまして、釧路で、3泊かな、結局、3泊の、研修を受けてきました。1年目の人たちです。新卒、僕も厳密には新卒ではないけどね、1年間は非正規やってるから、ただ、あの、本当に、ね、いわゆる新卒っていう人もいるし、僕みたいなのは第二新卒っていう言い方になるんだっけ？なんかいろんな言い方ありますよね。僕みたいな人も一応、ね、新卒っていう言い方をしてくれる場合もあるみたいですけど、僕みたいに割と20代前半の若い人たちから20代後半、人によっては30代ぐらいの、1年目の人もいるような業界なんですけれども、うん、研修受けてきました。で、ホテルがですね、釧路のホテルがあんまりこう、僕ね、ホテルの予約ずっとね、仕事で追われてて、あの、その研修に行く、研修が始まる前の日、研修スタートが、あの、朝の9時とかなんですよね。なので全泊、あの、着くっていうことで、あの、前の晩から釧路に行ってたんですけども、その泊まるっていう、その晩に予約を、したいというせいで、あの、結構いろんなところから、1年目の人たちが釧路に押し寄せてきてて、もうホテルの予約もう安いところ大体取られちゃってて、あの、安いところで温泉ついてますみたいなところとか大体ダメだったし、温泉ついてないけど安いですみたいなところも大体ダメで、困ったなーっていうことで割といいホテルに泊まりましたね。あの、僕はね、高いってあんまり思わなかったんだけど、周りはみんな高い高いって言ってましたね。3泊4日で2万5000円ぐらいですかね。3万までいかないですけど、2万5000円ぐらいですね。高いと僕は思わないのは、仙台で福山雅治のライブを見に行った時とか、横浜のホテルとか、まあ、 あの仙台の方とかは普通のホテルだったし、あとはまあ、あの横浜のホテルに関しては、まあ、割とカプセル系のね、あのホテルだったので、まあ、安かったっちゃ安かったですけど、まあ、でも3泊4日ぐらいで2万5000円だったらまあ納得いくんじゃないのってすごい思ったんですけど、朝食付きだしとかって思って、でホテルの朝食バイキングみたいな美味しいみたいな感じだったからいいかなって思ってたんですけどね。周りからはみんな高い高いってね、ケクノだけがなんか贅沢してるとかね、こいつねみたいなこと言われて、みんな1年目だから給料なんて大して変わんないのにとかって、思ったんですけどもね。はい、まあ、そんな感じで贅沢をしましたと、はい、いう感じです。あとはね、この前札幌帰った時にとうとうやらかしてしまったなっていう話で、ツイッターでねちょっとだけ一枚写真撮ったんですけども、今キーンと音が鳴ったのを分かりますね。これ何の音かっていうとですね、アップル社が最近新しいの出しましたよね。はい。新しい薄い MacBook Air ではなくってですね、新しい MacBook ではなくって、もっとちっちゃいあれですね。はい。ウェアラブルウォッチですね。はい。アップルウォッチ。周りがね、iWatch って言うんですね。社員というか同じ同僚の先輩方がですね、今日一人の人に気づかれて、50代ぐらいの方にね気づかれて、お、それは iWatch だねなんて言われて、いや Apple Watch ですって言いたいところなんだけど、あ、まあまあまあみたいな、初任給で買いましたみたいな。初任給は、親への借金で消えたんですけどね。親への借金、引っ越しの時にカンパしてもらったやつの借金とか、いろいろ返済に当たってたし、みたいな感じで、初任給は、クレジットの返済と、生活費と、借金の返済で終わったんですけどもね。はい。で、後で引っ越しの旅費とかが入ったりとか、あと5月のお給料も入ったりとかしてたんですけども、はい。だからね、来月のクレジットカードの支払いが結構やばいっていう状況なんですけれども、Apple Watch でございますよ。詳しい話をちょっと次回あたりにちゃんとやりたいなと思います。周りなかなか Apple Watch、というか、Apple Watch を買おうっていう人っているのかなみたいな。まあ、いないからこそやってみたいみたいな思いは確かにあって、iPod Touch?が出てきた時期あるじゃないですか。普通の iPod とかと違って iPod Touch、タッチパネルの、タッチ式のね、スクリーンにタッチして動かすっていうものの中では割とこう、一般に近くって、みたいな感じのイメージだった時期だと思うんですけど、iPod Touch、学校に持ってった時に、お、すげえみたいな、高校時代言われたのすごくよく覚えてます。はい。で、今となってはもう当たり前のようにさ、タッチしてるけど、そういうスクリーンタッチね、みたいなものさ、言われてるけど、まあ、Apple Watch もそうやってさ、最初に早い方に買った人ならではの感動みたいなのがあると思うから、そういうので、一歩先に行けたような気がするだけっていうことを手にすることができただけでもだいぶ幸せみたいな気しますけどね。僕が買ったアップルウォッチに関してはですね、いわゆるアップルウォッチスポーツではなくて、普通のアップルウォッチなので、スポーツよりはちょっと高めのやつなんですよね。はい。だいたい7、8万ぐらいですかね。普通のアップルウォッチ。で、ちなみに価格ちゃんと皆さんが調べてわかるやつでいくとですね、アップルウォッチの38ミリ、いわゆるちっちゃい方の、ディスプレイの方のアップルウォッチですね、の、バンドがですね、ミラネーゼループっていうタイプなので、税別で7万7000円ですね。税込みで8万ぐらいしたんですけども。はい。それに、ちょっとね、運動用に別でバンドも1万円ぐらいかけて買ってるんで、トータル結構いっちゃいましたね、みたいな。クレジットカードの返済が本当に怖い怖いみたいな感じでございますね。はい。分割で、はい、しっかりと払っていきたいなと思っております。Apple Watch でございます。